クザの耳汚し。
劇団浪費ねのボーカル吉郎です。
別の用事です。
よし、はい、じゃあまだ2018年の11月3日だね、
はい、
今日も。そういえば原、うちの、劇団浪費ねのメンバーが3人飛び出して、
はい、うん、
バスカっていう、
あ、
ライブはですか。俺見に行きたかったんだけど、ほら超遠でさ、行けなかったんだけど、どうだったの。
いや、よかったよ。
うん、客はどうだった。いっぱいいた。
まあまあ、まあいたけど、うん、あれだよ、サインとか認められてて。
嘘でしょ。
マジマジ。
カンナさん、
いやいや、3人と。
マジで。なんで俺は握手だけだったのに。
前
の
やつで。
サインですか。
サインしてくれって言われてたよ。
誰に。
外人に。
外人に。やっぱ俺ら外人に受けるんだね。
あ、外人だ。ノリがいいわ。
そっか。
そうそうそう。
行きたかったんだよ、本当に。バスカ
来てくださいよ。
そうそうそう。でも今度ね、昭和ギグっていうライブハウスなの。どこなのあれ。
那覇。
那覇か。
那覇ってさ、またもう12月もあるんだよ、ライブ。
あ、そう。
そうそうそう。
そこで。
那覇。
那覇かよ。
まあまあまあまあまあ、沖縄市で来てよ。まあ。
でもいいね。
いいよ。ちゃんとやってますよ。
ちょっと見たかった、マジで。本当に。超行く気満々だったね。
まあね。もう、難しいよね。でも打ち込みだからね。
ねえ。まあまあ。バスカ、あのうちの、神田さんとリノと、うん、スガッちゃんが新しいバンド組んでるので、まあ、ツイッターなんかでちょっと見ていただけると助かりますね、うん、
すごいよ、
うん、じゃあね、もう大阪の話は特にないかな。そうだね、今日はあのほら来たって言ってたリスナーの人がね、うん、大阪の人でね、
はい、そういうイベントいたの。
うん、そ, だからね、そういうのは話したけどさ、あ、分からなかった、その他のは聞いてないみたいな感じで、だからなんだ、ツイッターとかもやってないっていうから、
うーん、
連絡が取れないんだから。
不思議や。ただこのあれが好きでっていうところ、
なんかね、あの青春アルデヒドっていうのはポッドキャストもあるんだけど、そっからこれがちょっと出た時なのかな、だからそっからつながりで聞いてくれたようになったみたいだけど、じゃあそういうのありがたいね、本当に。こんなにいっぱいビール買ってくれるんだよ。やばいだろ、
ね、
本当に名もなきリスナーさん、ありがとうございました。またぜひいらしてください。じゃあね、
うん、
ちょっとね、最近の、もうつい最近の話なんだけど、あのうちの子供がもう小学生上がるからさ、
はい、
なんかいろいろあるわけですよ、学校に行ってさ、うん、なんか歯科検診したりとか、
お
う
お
う、健康診断したりとか、はい、で今回は歯科検診だったわけ、ね、
うんうん、
でぜもうその要するになんていうの、これから友達になるであろう、
はい、
子供たちと、
はい、
その保護者たちが、
はい、
一同に体育館に会するわけですよ、その
お
あの通う小学校の、
お
これから通う小学校の体育館に、
は
い、でそこでまあ歯科検診するわけね、
うん、
でちょっとなんか内科のもしもしもするわけよ、
はい、
聴診と、その時並んでたらさ、まあいるわいるわ、もう知ってる顔が、
あ、そう、
あ、お前目悪いからだろ、お前は分からんだろうけど、
う
ん、
または
もうなんかすごいわけ、
同級生ってこと、
同級生もいるし、
あ、そう、
もう本当に沖縄狭いなみたいな、まあ、地元から離れてないからさ、そうなのかもしれんけど、もうね、本当ね、親もさ、その他の親とかもさ、
はい、
まあ、俺40手前だけど、
はい、
俺らね、
はい、
まあ、俺ら若く見える方じゃん、
多分ね、
うん、あの幼児の言うあのほらロックはデブ禁止だからさ、ちょっと禁止だから、
あの戦ってますか、
戦ってるからさ、俺らも、
俺は戦ってます、ま
あ、多少は若く見えるわけですよ、
はい、
でもやっぱりよ、あの信じられないぐらいめっちゃおばさんとかいるわけ、
そうなんですよね、
それはさ、でもさ、やっぱり ちょっと年いってる可能性もあるじゃん。だって、もう小学校6年生の子供だけれども、あ、小学1年生の子供、6歳7歳ぐらいの子供、6歳の子供だけど年齢としては少し上の可能性もあるじゃん、はい、だって40の時に産んだら46に見えるでしょ、
はい、
そういうのもあるかもしれないから、一概にはなんかそのみんなロックじゃないからね、4時ねなんかみんな鍛えてるわけじゃないけど、親はで見てる親って大体、ね、ここにいる親ってみんな大体あの女親だっているのは、俺は珍しく俺一人だったわけ、大体 俺ぐらいしかいなかったわけ、あの俺が子供連れてるのは、
はい、
男親が連れてるのは俺ぐらいだったわけ、
はい、
で大体女親なんですよ、
うんうん、
そうだからもう本当にもう絵に描いたような、
うん、
ディスってるってもう文句言ってるわけでも、はいはいはい、何でもない、もう絵に描いたような本当によく見る、もうその辺にあるっておばちゃんみたいな人がいたんだけど、とってもおばさんだわけ、とってもおばさん、
とってもおばさん、
とってもおばさんだわけめっちゃおばさんだなみたいな、あ、やっぱりこうやって少しあの年いった時の子供だとやっぱりね、少しまあ大変な苦労もしてるんだろうなみたいな、
みたいな、
うん、でよく見たらもうどう見ても同級生だったわけ、
そうなの、知ってる人、
知ってる、なんかもう声かけられないよね、もう何にも言えないっていうか、もう信じられないぐらいのおばさんだけど、もうびっくりするぐらい、
マジで別れる、もうこの年になるとさ、うん、本当に別れるよね、
別れる、
本当に超おばさんになるかさ、うん、まあ、超おばさんおじさんになるかさ、全然違うとかさ、
あまりにもすごくてよ、
これ
で、まあ、当時からあの美人とかそういうもんでもないけど、とにかくそういうことじゃないわけ、若い頃知ってるから、で同じように年月を重ねてきたわけじゃん、
うん、
ね、人生は別だけど、でその先日ね、二十何年の時を経て見た、初めて会ったわけですよ、
あったのね、
こんなおばさんなのかと、
いや
すごいな本当に、
いや
そう、もうすごかった、信じられなかったね、
じゃあ別におばさんになるのが悪いとかじゃないんだけど、悪いことではないんだけど、だいや気持ちだよね、なんつうか、あの
覇気がね、覇気が
いい、覇気だよね、
覇気、ちょっとね、
だあ、
髪を染めないとかそういう話じゃない、
そういう話でもないしあの別に年を重ねることに、まあ老いることに全然このあの否定的なことがないんだ、ないんだけど、だから諦めちゃダメだと思う
んだよね、どう見ても絶対もう横になりながらせんべい食ってるなみたいな、
そう
あのイメージがあるじゃん、そのだらしない主婦のイメージってあるさ、あれだわ、あのイメージだけど、もうどう見ても
やっぱ攻めなきゃね、
攻めないとね、
やっぱどう、あの
だから皆さんも攻めてください、本当に
攻めた方がいい
と思う、攻めるんだよ、うん、攻める攻める、
だってなんか攻めた方がいいですよ、
俺だってね、もうこの蕎麦屋の仕事してる時、ここもステージだと、
そう
っていうこと見られてるってことで、ちょっと目つきを鋭くしたりとかするからね、ほら
だから、あの
気合だよ気合、
結局もう変な話、なんかこの年齢ってことにさ、
うん、
縛られがちじゃん、この、うんうん、人って、
うんうん、
人、まあ、日本人がそうかもしれないけど、うんうん、まあ、30代40代50代60代、
うん、
年相応とかさ、
うん、
言葉もあるぐらいだしさ、
うんうん、
40歳だったらもうこうでしょうとか、50歳だったらこうでしょうとかあるんだけど、そこじゃないと思うんだよな、うん、だからなんでかっつったら、最近俺ちょっとスケボーにちょっとハマっちゃったんだ
よ、何
まあまあこれはこう、まあ、子供がや、
うん、
にやらしたいかなとかもいろいろあって、まあ、自分でもやってみると、うん、超面白いじゃん、
面白いんだ、
超面白いわけ、スケボー、
マジか、
あんなものに乗るなんて超面白いと思って、
マジか、
そこの辺っていうのはもうやっぱ年なんか関係ないじゃん、
まあね、
うん、40歳になってスケボー乗るなんてありえないって思ったらもう、
まあそんなことないけどね、
終わりじゃん、
うん、
まあ、スケボー乗らないじゃん、でも40代でもスケボー乗ってやるぜって思えば、
うん、
多分乗れるじゃん、スケボー乗ったりできるし、
最後だ
ね。だから諦めないな、こうね、あのやっぱ固定概念っていうのは取っ払った方がいいよね。
固定観念ね。
観念ね。あ、これだからこう、これだからこれはやっちゃいけないっていうのは、まあ、ね、まあ、法律に背かなきゃね。
う
ん、
そうそう、
何でもやっていいわけじゃん。とりあえずあの法を犯さなければね。うん、まあ、
ね、いいと思う。
フォーエバーヤングですよ。
フォーエバーヤング。
フォーエバーヤング。
あれなんなの？サプリメントの歌
じゃない？ボブ・ディラン
ボブ・ディランなの？サプリメントの歌なのかなと思ってた。あ、ボブ・ディランなんだ。
フォーエバーヤングです。あ、諦め、
あ、ね、ね、なんだっけ、トゥーマス、え、
トゥーマス、
トゥーリブ、トゥーヤング、トゥーダイだっけ。トゥーマス、トゥーリブ、トゥーヤング、トゥーダイっていう曲、なんか曲があるよね。
知らない。
なんかいいんだよ、いい。これシャナさんが言ったんだけどさ、トゥーマス、トゥー、え、トゥーリブ、トゥーヤング、トゥーダイ、生きるには早すぎる、死ぬには若すぎるみたいなさ、
トゥーヤング、トゥーヤング、トゥーダイでしょ。
トゥーヤング、トゥーダイっていう、なんか有名な人の曲なんだ、うん、まあいいんだけど、とにかくね、もう声かけられなかったけど、めっちゃおばさんで、あと、またいろんな知ってる顔がいるわけよ。あんまり喋りたくない同級生とか、なんかね、あとね、店のお客さんはいいんだけど、店のお客さんとかで、そこで、ほら、あの、体育館だからさ、その学校に通ってる生徒がね、外から見るわけよ、うん、こんななんかやってるの見て、あ、コメラスそばだーとか言ったりするわけですよ。
そう、
でそれで先生が静かにって注意するんだけど、うん、その先生にさ、あのこの人とか言うわけよ。、うん、先生、あの人さ、コメラスそばさ、マツコデラックスのさ、マツコの品さんです、出てたんだよって、え、マジでマジでみたいな感じで、もう俺もうちょっと見る感じになったりとかね。それはそれでいいんだけど、なんかそんな感じとかさ、あとね、最終的にね、昔の女もいたね。
ああ、そう
なん
だ。
幼児もよく知ってる、高校時代の女ね。
そうなんだ。
いたね。あれとか別に同じクラスになる可能性があるんですよ、幼児。あの、
はいはい、
あの子供が同じ年でさ。
あ、そうなんだ。
でめっちゃ話したんだけど、もうそのこの辺に住んでるらしくて、とかさ。さらにね、その昔の女ね、俺ね、今ね、デイサービスでね、俺のおばあちゃんの面倒見てるっつうんだから100歳超えてんだけど、
なんかね、
100歳おばあちゃんの100歳超えのおばあちゃんの面倒をね、この子見てるらしいんだから。どうよ、この周りもう巡り巡りながら、もうこの
狭い世界、
狭い世界で生きてるんですよ、沖縄の一つが。
だからもう狭いんだよな、沖縄な。
歯科検診に行ったら昔の女がいて、うん、話してみたら俺のおばあちゃんの面倒み
たいな。全部繋がっちゃうもん。
なんだこれ。
一個繋がったらマジ全部繋がる
から。全部繋がるよ、なんだわ。すごいよ。
一気に伏線回収しちゃう感じだもん。
まさかのみたいな。すごいね。これはこういうのが沖縄クオリティですよ。うん、沖縄のいいところなのか悪いところなのか分からんけど、まあそういうことなんですよ。じゃあまあ続いて、ほらハロウィンは終わったの？もう
ハロウィン終わりましたね。
また、うん、渋谷のハロウィンがすごかったらしいじゃん。ほらニュースでもやったさ、スクランブル交差点が信号無視とか、うん、なんかほら軽トラックをすんげえ横転させたとかさ、うん、俺らの時はあんまなかった。川崎でさ結構フィーバーしたけど、ほら、
うん、
こういう仮装大会みたいな、渋谷であんなとこなかったの多分ね。
まあでも今は渋谷でしょ。渋谷
で当時なくてスクランブル交差点でってなかったんだけど、多分俺らが行ってた、あのそこに暮らしてた十何年前、
うん、
でも今はこのスクランブル交差点で、まあ、フィーバーしてるでしょ、
うん、
みんな、
うん、
でもね俺ね、これ前にも言ったかもしれないけど、俺もっとすごかったんだから。俺がねスクランブル交差点渡ったらね、信号無視でバーってリムジンが来たんだよ俺の目の前に。してバッとドアが開いてね、マライア・キャリーが出てきたんだよ。
マジで？
マジで？本当マジで？
とんでもないな。
とんでもないよ。びっくりしたね、マライア・キャリーが出てきた。渋谷のスクランブル交差点で。これニュースになったんだよ。結構信号無視してこうプロモーションビデオ撮ったみたいな感じだったかな。 で出てきたあのこのボディーガードみたいなやつがよ、もうめっちゃ柄悪いわけ。日本人なんだけど。
あ、日本人な
の。あ、めちゃくちゃ柄悪いわけよ。
ええ
ー。ラブジャーラ。もうこんな言い方だわけ。いや、プロモーションビデオ多分撮ってるから、うん、音は流れないから、うん、とにかくどかせみたいな感じの。
とにかくどかせ、うん、
いう感じの指示があったからだと思うんだけど、とにかく柄悪くてね。あれどれやらふざけんでもやらぶっかりさみたいな。
へえ。
すごかったんだ。そこその後ろでマライア・キャリーがにこやかに笑って歩いてるんだ。
気持ち悪いね。
気持ち悪いよ。よかったけどね。
いやいやいいか。
最近さ、また家でさ、こうそのハロウィンの日ね、
うん、
家でまあ団らんしてたわけですよ。うん、その日あの嫁がさ東京に行って帰ってきてるから、東京から送った荷物が届く日だったわけ。
はいはい、
でまあ家にピンポンってなったわけ。
おう、まさか。
じゃあ出るさな。じゃあさ、さっきの幼児の話じゃないけど、スケボーを持った中学生くらいのガキでもめっちゃバーンって言うわけ。10人ぐらい。
おう、
はって思ったわ
け。
そこいつらこう言ったんだよ。
トリックオ
トリート。
な
何これと思って。
これさ、あのね、
もうびっくりしてたこれ。
俺
こんな文化なかったん
だよ。俺曰くクソだと。
そう
俺はクソだと思うんだよ。
あ、そうなの。
いや気持ち悪いでしょ。
まあ、気持ち悪いけど俺全部お菓子開けたけどね、いっぱい。
いやいやいやいや、
上に行く、次どこ行くのって、上の部屋行くっつうから、上の人怖いよって一応脅かしといてやったけど、
もうさ、あダメだ。なんつうかさ、だか俺もその日さあのお家帰るっつって歩いてたの、うん、俺は歩いてたらさ、俺まああのイヤホンしてるから、あの、うん、お家帰るまでさ、うん、
ミュージック聴いて
る、ね、ミュージック聴いてるから、あのまあね、周りの
音は
聞こえない状態なんだけど、こうつかつか歩いていって、その中学生や3人組ぐらい、何の仮装もしてないんだよ。仮装したらまだいいんだよ。
まあまあまあ、
仮装してないさ、3人組ぐらいつかつか歩いてきてさ、俺とすり違うさまさ、トリックはトリートって言い出した。
言ったんだ。
言ったんだ。言ったの。で俺はミュージックじゃなくてラジオだったから、うん、まあ聞こえんだよ、こいつらの言ってること。完全舐めてんじゃん。俺の顔見トリックはトリックとか言い出してさ、
うん、
おうっつって、おうっつったんだけど、トリックはトリートっつったから、おうっつって、
どうしたの。
いや面白いの。
面白いないんだ。
おうっつって分かれたんだけど、
いやだでもね、
俺ムカついたんだよ。
だからちょっと考えてほしい。
トリックはトリートっつんだったら仮装しなさいよ、まずね、うん、第一条件で仮装しなさいよ、うん、で俺お菓子なんか渡さないよっつって、
うん、そんなことも言ったの。
言わないよ。
あ、
言わないけど、だからだから俺だからすれ違いざまにサラの普通の中学生がトリックはトリートっつったから、俺おーっつったの。おーっつってでもう一瞬で別れたんだけど、
だからさ、だから一つ考えてほしいんだけど、ヨジがなんつうのかな、中学生の時にこの文化があったとしたら、
うん、
幼児がその逆の立場と考えて、
はい、
その辺歩いてる
おっさんに、絶対やんね
え、おっさんに
絶対やんね
え、いや違う違う違う、あ、やるだろ幼児、
やんねえ、もう絶対、じゃ
あ、あ、そう、
やんない、
違う違う、俺のイメージよ、うん、幼児をやった後に、
うん
うん、つまんねえ大人だなって言いそうだわけ。なんか
あ、そう
、うん、幼児はノリでやってさ、ノリでやって、あのよ、あ、めっちゃつまんねえ大人だなこいつってお前文句言いそうだけ。
あ、
今の用事になんかよ、なんかその気がする。用事はよ、なんかよ、高校生の頃はよ、ちょっとその気があった。なんか、
あ、そう、
ちょっとなんかギャグでやったのに、うん、怒られたみたいなことを幼児はよく言ってた。なんかだからその幼児はその大人になってないかみたいな。
ああ、うん、なってますね。
俺そこはだからね、俺そういうのを意識してるわけ。そこ 昔さ、うん、やられて、あ、やってあの嫌な対応をやられた対応、いや、やられて嫌な対応を俺はしないようにしようとしてるわけ
だ。あ、じゃあもう、もう俺がやった彼らの対応からしたら、うん、彼らからしたら、あの大人クソつまんなかった。
そうそうそう、
や
っ、うん、よし、クソつまんねえ大人だなになってる。
確か、うん、それちょっと嫌だ。
だろ、だ、俺はさ、だからそれを意識して、やっぱり子供心を忘れないっていう、このなんつうの、
いや、俺もうね、あのぶっちゃけると中高生が超嫌いなんだよね。ぶっちゃけると俺、
でもさ、幼児はさ、そんなさ、中高生を嫌いな大人のことをお前は文句言ってた。あの時に、あの時言ってたよ、幼児は。
じゃあもうこれはもう、
こっちはあの楽しませようと思ってやってるのに、もうあのこんな態度取られてよみたいなことをよく幼児は言ってたよ。
じゃあもう、あの巡り巡ってるってことだね。
そうですよ、そういうことなんですよ。
なるほど。俺めっちゃこれ意識してるから、マジで。
やっぱり子供も
中高大学生超嫌いだからね。
俺も好きか嫌いかって言ったら別に好きじゃないよ。
大嫌いだな、
うん、
もう調子乗りすぎだ。
でもそんなこと俺も言ってた、
言ってたね。
だから楽しもうぜってことだよね。子供の頃忘れない。
結果もうしょうもない大人になった。
そうなったかもしれない。
しょうもない大人になったの
かな。
まあ、そっから人生が始まるかもね。
そうからないけど。
しょうもない大人から、うん、もう一個のステージが始まるからね。
その怒りをさ、なんかギャグにすりゃいいんだよ。
そう
だ
ね。
そうなんだよ。楽しかった。俺は別に楽しんだよ。
ああ、そう。俺はね。
俺なんかね、俺帰るときね、家帰るときさ、要するに幼児も分かると思うけど、学校の裏門の方通ってるじゃん。
お
う、そこでさ、あのガキどもが、ガキども小学生のガキどもがね、
お
う、こうチャリンコ乗りながらさ、俺の周りをこうつけ回してさ、髪髪髪っていうかね、
どういうこと、
髪型、俺の髪型。俺の髪型パ、あのパンクスタイルでしょ、モヒカンでしょ。めっちゃ俺、髪すごい、髪すごいってめっちゃ言ってくるんだから。
いや、そ
小学生が、
それは喜ばしいことじゃない。
いや、お前だったら怒ると思う
よ。いや、怒んなよ。
俺も別にそれ怒らないんだけど、
トリックアトリートはちょっとムカついたけど、
トリックアトリートはムカついた。同じだよ、
マジで。トリックアトリートはねえだろうと思ったけど、髪型とかはまだ、
同じだ、
まだいいかな。
すごいすごい、カミカミカ
ミ。いや、それはまだいいじゃん。
あ、そう、
うん、ちょっと、ああすげえ
狙ってやってかね、俺は。
ってことで、トリックアトリートはちょっとムカついじゃない。
そんなんだよ、そのムカつきは。
はぁっつって、おおおつって、俺、
お
お
じゃねえ、
はぁ、はぁ、おおおつって、俺、トリックアトリートじゃねえでしょ。俺お家帰る人だから。
つまんねえな、よし。つまんねえな、今のは。違うよ、なんかあげるんで、100円ぐらいあげればいいんだよ、こんな時には。お前、そうだよ。おか、ご飯、あの、ご飯じゃねえよ。お菓子ないから100円あげるよ。
お菓子ねえからな。
うん、
あ、そっか、そんな余裕がないとダメ
だ。そうだよ。そうだよ。幼児、つまんない大人になってないか、これ。
いや、俺、若者が嫌いだからな。
若者、
中高生嫌いだからな。脅威を感じるんだよね。
脅威、
中高生にさ、脅威を感じるからね。
何、怖いの。
いや、怖いとかじゃなくて、もう、わ、怖いね。
怖いんだ。
ああ、
だ、いや、俺も、や、俺はやっぱり考えるのは、
でも負けたくないとこはあるんだよね。
なんていうか、ほら、俺も考えてるのはよ、この中学校の時にさ、俺がね、怖かった人たち、
お、
要するに同級生でもめっちゃヤンキーとか、
うん、
だからすぐ殴ってくるやつとか、手に負えないやつとか、なんかまあいたわけじゃん、
うんう
ん、で、そのそいつらがさ、なんつうの、今大したことない状態になってるやつもいるし、
うん、
まあうまいことやってるやつもいるし、
はい、
いろいろあるじゃん、
うん、
で、この中学生です、今中学生のやつら見るじゃん、
うん、
こいつらの中にも俺らの時のヤバい人間っているのかなみたいな。
いや、絶対
俺らクラスの、
いや、いると思うよ。
いるとしてもさ、うん、なんていうの、この年だったらもうどうにでも対処できるわけじゃん。 そういうおじさんに対してもう大人だから俺40近いからさ、
ね、
やっぱりあの時の恐怖って何だったんだろうなっていうことも思ったりするわけ。やっぱり無駄な恐怖だったよね。要するになんていうの、いや無駄か知らんけど、とにかく自分よりも自分に手に負えないヤバいやつがいる、うん、同級生にね、うん、そいつに逆らったら何されるか分からん。
だからあの
この恐怖をね、うん、この恐怖を感じてた中学生の頃で、その当時のその恐怖、うん、恐怖の対象であるやつと今あったらその恐怖はないわけよ。
だからあのまあ中学生、まあ小学生、中学生、高校生の頃、
うん、
まあ、小学生だったら小学生なりの
上下関係があってね、
上下関係もう社会なのね。
まあまあそうなんだよ、
社会が あるわ、うん、もうルールが全部小学6年生だったら小学6年生の、うんうん、
ルールがある、
あの社会がある、
うん、
社会があってルールがあって法律があるの。中学1年生は中学1年生の社会があってルールがある。だからもう全部高校生はもう高校生の社会があって高校生のルールがある、
うん、
もう大人のルールじゃなくて、うん、もう高校生のルールがある、中学生のルールがあって小学生のルールがあっての、このルールの中でいかにね、だからこの高校生だったら高校生の法律があって、
うん、だから俺さ、これ俺もそれは一応分かってたんだけど、なんて言えばいいの、まあ、これもし聞いてる人でね、なんかこういう学生がいたらね、もしねちょっと俺言いたいんだけど、あれよ、なんつうかそのルールっつうのは超しょうもないことだっけ、はっきり言って。
クソだよ、
クソなんだ。で待て待て聞いて、あのそのルールっつうのはその今生きてる時にはそこに縛られないといけないのは分かるんだけど、ね、でそれがきつかったとしても1年そこそこでも卒業するなり、
う
ん、それで、まあ、要するに3年で、じゃあ高校だったら3年でも中学校でも3年で、高校だったら俺らもガラッと変わったじゃん、ルールなんか 楽になったのがあるでしょ、うん、とにかくよ、その中学校行ったら3年間だけ我慢できないかもしれないけど、うん、いや我慢できるんだよ、我慢すればその後にあのそれをバカにできるあの社会に行けるわけ、
はい、
今俺らがそうじゃん、何だったんだルールみたいな、俺らがあの 1個以上上の先輩にずっとあの鶏みたいにレイするっていうルールとかあったさな。
だから、その中学校だったら、うん、その中学校のルールがあって法律があって、
うんうんうん、
でその法律の中ではいじめっ子といじめられっ子がいて、いじめることもそのルールの中に含まれてて、ありなんですよ、
うん、
その中学生ルールだったらいじめられっ子もありで、
うん、
社会から見たらダメだけど、
うんうんうん、
だありなんですよ、
ありなんですよ、
だから
分かりますよ、
怖いし、
うん、
逆
らえないね、
逆らえないし、でも今さっき吉尾が言ったように、でもまあ、1年なり3年我慢したら、まあ、次のステージに行けると、
速攻行ける、
うん、
すごいから。
でもきつかったら、うん、転校もありだと。
転校ありだし、うん、学校行かないがあり、
うん、学校行かない行かないのもありだし、
あり、学校行かないありだ。
だからそのルールは日本のルールではないじゃん、あの日本国憲法ではないじゃん、
じゃないじゃない、
だから
あのその世代のその学年のその地域のその中学校のルール、
ね、ただのクソみたいなルールだから、
うんうんうん、
あの逃げるのはドロップアウトは
あり
だから、ぜひ逃げてほしいですよね。
そうだね、
あの
マジでそう、
こう適応できないんだったらね、うん、俺はギリギリ適応できたから、このクソみたいなルールに、うん、なんだかんだ適応できたのは、まあこれはあのよく言えば蘇生術でもあるわけ、あの世当たり
蘇生術ね、
蘇生術、世当たりしてきましたっていうのもあるけど、
あの
でも世当たりできない人はもう逃げても絶対ある、嫌だったら、
だからそう思うことも必要ね、このなんていうの、なんていうかな、修行っていうかさ、修行って言い方は悪いかもしれないけど、要するに人生ってよく考えたら全部修行なわけよ。
そうだ
よ、ずっと
一旦地獄に落ちたと思えばいいんだよ、
うん、まあもうそれ早上がれるから、ね、
うん、
逃げれる、逃げ、しかも逃げれる地獄なんですよこれ。
に地獄ですよ、
逃げれる地獄だから。
現世ない、
うん、俺はどうにか耐えたけど、うん、この中1中2が一番ひどかったんだけど、俺もきつかったんだけど、まあ俺はもうどうにか逃げ、うん、でも耐えれましたよ。
人として生まれていいことはないからね。
そう
なの？ない、ない。俺多分俺が森はあのマイナスから始まってると思うんだよね。
あ、そう。
うん、だって年齢化されるごとに辛くなる一方でしょ。
そうか。
いや俺っていうか聞いたことないもん、あの、うん、年取っていく段階ですげえ幸せだって人あんま聞いたことないもん。
あ、そう。
うん、
まあ、でも幸せな出来事がどんどん起きてくるじゃん。でも子供できたり結婚したり、子供できたり、子供がど
う。もう16に逆らってる時点で地獄なんですよ。
16
逆らってる時点で
なるほどね、
もう地獄なんですよ。足かせかけられてるんですよ、うん、人なんて、
うん
うん、だからこの中でいかにもうう
まくやるか、
うまくやるかじゃなくて、もう一旦諦めた方がいいと思うんだよね、
うん、
あの生まれちゃったっつって、人として、
ああ今の現状じゃなくて、まあ、とにかく、ま、
僕は人として生まれちゃったっつって一旦諦めた方がいいと思う、うん、諦めた上で、あのでは辛いのが多分あの、まあ、生まれました、うん、年を取るごとにあの、まあ、小学生来ました、高校生、大学生、あの大学受かりました、うん、結婚しました、
うん、
いい会社に、会社に、うん、自分の勤めたい会社に勤めました、うん、だんだん知り上がりだと人として生まれて、知り上がりだとが幸せだと思うのがちょっと危険かなと思う。
どっかでガタンと落ちるってこと？
落ちるじゃなくて、もう生まれながらにして不幸だと思わないと
マジか、
うん、
あ、そっか、
と思わないとちょっとこの、
これ仏教っぽいな、
人生辛すぎないかなと思う、
うん、何事も生きること自体が苦労ってこと、
苦労だと思って、あの
これ仏教だよ、じゃ
あ生きないと、
うん、
あまり良くないかな、あのだ逆に薄っぺらくなんないかな、
うん、だからそう、もう4時もう完全仏教じゃん、
仏教
だだから、いや俺これ聞いたことある、なんか ね、 あのね昔 ね、 こなんかね、
ああ生まれちゃったがいいかもしれない、あの、
まあ、
感覚って、ああ生まれてしまったがちょうどいいかもしれない。
なんかね、誰だっけ、江戸川啓司だったかな、なんかね、その眠りながらさ、予言するやつがいるんだけど、こいつはクリスチャンなんだけど、めっちゃもうこの悩んだのが、輪廻転生はあるっていうことをこう寝てる時に言うわけ、寝てる時のこの予言とかね、それになんか悩んでたらしい。
いやもう無駄です。まあそもそもですよ、もうそもそもなんかさ、やっぱさ、
まあね、
もう生まれちゃった、
でもそうなってくるとさ、よし、そんな話になると
生まれちゃった時点でもうちょっといろんなものを背負っちゃうからね。だから
マリオの気持ちっつうかさ、もう俺も世の中シミュレーションゲームの世界の可能性があるっていうのは考え、あの
だ
可能性高いと思ってるから、
なんだか置き換えないとさ生きていけないでしょ。割り切れないでしょ。
そうだね、
だって別にさ、だってあの生まれました、
うん、
成長しますよね、
うん、
別に結婚なんかしなくていいわけじゃん、
うん、
彼女なんか作んなくていいわけじゃん、うん、子供なんて作んなくていいわけじゃん、
うん、
でも俺は作んじゃん、
うん、
なぜかっていうと、ここが幸せだからと思って作ったりもするじゃん、
うん、
でそう現実やってるんだけど、うん、でも苦労の方が多いわけじゃん。
まあね、うん、そうそう、でも幸せな時もあるけど、いや でもさ、4時、またもう一個到達したんだけど、これ考えてしまうと、もうなんていうの、俺の世界だけになってしまうんだけど、あれよ、要するにもうよ、こうなんていうの、この世界はね、俺昔から考えて、こうみんな考えたことあると思うけど、うん、今俺が見てる前の世界の前の世界でしょ、180度ぐらいの視界があるでしょ、その後ろの逆の180度っていうのは今ないわけ、何も、
うん、
真っ暗っていうか何もないわけで、俺が振り返ろうとしたと同時に全部作られていくわけ、この世界が。
おお、
今ハワイはないわけ。
ハワイない、
ないないない、 そう俺の小学生の頃から思ってる感覚なんだけど、はい、ないわけ、もアメリカとかもないわけ、はい、何もかもないわけ、
何もない、
うん、でこれこの世界ですね、俺が作ってるわけですよ、うん、つまりね、うん、だから幼児今悩んでるじゃん、
別に悩んでは
ない、まあ、その悩みみたいな話したじゃん、
悩みとかないんだけど、うん、
だからあのそれってないわけ、うん、なぜなら俺の世界だから俺の映画、俺のこの世界の
俺が登場で、俺が
登場です、うん、だから要するに例えばだよ、例えばだ よなんかさ、なんつうの、俺だけだわけ、俺はよ、多分俺は不幸にならんわけ、うん、なんか事故とか多少あるかもしれないけど、なんかねないわけ、あの周りは確かに不幸になるかもしれない、これドラマだから、
はい、
でそれで俺悲しんだりっていうのはあるかもしれない、
はい、
そうドラマなんですよなんかねそういうところに来てるわけだから俺がいつも考えてるのが、俺の、視界、俺の視界っていうのは、なんていうの、俺の目線で世界があるでしょ、うん、
はいはい、
でつまりそれは普通は幼児もさ自分の目線で世界があるわけです、
あります、
それはないんですよ、なんて言えばいいの、それは俺だけがそれは見てて、
ああ、
なんて言えばいいの
か
な、
俺の、
まあ、俺以外の人がこう自分の目線で何かを見てることないわけ、はい、なぜならさっき俺も言ったけどアメリカってないわけ今、
はい、
でアメリカにもいっぱい人がいるはずだよ、
はい、
アメリカにいる人たちもみんな、ハワイもハワイにいる人たちもみんな自分の視点で物を見てるわけじゃん、うん、でも今ハワイないから
いやもう、うん、とんでもない難しい
ハワイないからそいつらも存在しないし、その俺が見てる視点で見てない、
今の感じで言うと吉郎はもう世界で吉郎だけってことで
も、そうね
ってなって、その吉郎が進めば世界も進んで、
うん、そうそうそうそう、
はい、
うん、だからだからお前らあの悩む必要ないよっていうわかる俺だけが悩めばいいから、
なるほど
みんな今悩みあるかもしれないけど悩まないでいいよと、これ俺の悩み、
これ吉郎のストーリーの一辺
で、一辺だから
怒ってる市場で、
うん、そうそう、
ことごとで
と、だから俺のイメージの中で怒ってることだから、
うん、
だからもしかしたらこれを聞いてる向こう側の人は今いないかもしれないけど、このポッドキャストを聞いてる、ね、向こう側の人いないかもしれないと考えるとだんだん虚しくなってくるとかさ、なんかさ
違うところに持っていかれる、
なんかよそういうことを最近よ強く思うんだよね、
それはね、
うん、
危険なこと
か、あ、まあでもめっちゃ長いからもう終わろうかな、長いとかもうどうでもいいんだけど本当はね、俺の世界だから、
そうい
う感じで終わらせていただきます、
はい、
この番組は小座の耳汚しという番組でございます、ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい、
OK じゃあ年越しそばご注文米初そばのホームページからお願いします、
はい、
以上かな、
はい、
OK、
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、
クザの耳汚し。